皆さんおはようございます。今日の箇所は、有名なといったらいいですかね、教会の中では少なくとも有名なパン5つと魚2匹で、5000人の人たちがお腹いっぱいになったっていうあの場面のところになりますね。よく言われるのは5000人の給食というふうに呼ばれています。実際は男性だけで5000人だったって書いてありますから、もっとたくさんいたわけですよね。ものすごくたくさんの人たちがお腹いっぱいになった。イエス様がパン5つと魚2匹を分けて、祈って分けて、そしてお腹いっぱいになった、まさに奇跡の場面になります。で、私がですね、最初に、まずこの箇所が来てですね、また来たと思ったんですけれども、なんでそう思うかと言いますと、ちょっと特徴のある箇所なんですよね、この出来事って。どう特徴あるかと言いますと、珍しくですね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネって4つ福音書あるんですけど、全部にこれが記録されているっていう、ごく珍しい出来事なんですよ。で、なんでこれなんだろうなって私ずっと不思議に思ってきたわけですね。印象的であるんだけど、どっかの福音書にしか入ってない出来事っても結構あるわけですよね。例えば私がそれでパッと思いついたのってザーカイの話なんですけど、ザーカイって人が出てきて、徴税人で背の低いザーカイですね。彼の話なんかすごくこう有名っていうかね、特徴があってみんな覚えちゃうような、そういう話なわけですよ。ところがですね、このパンと魚を分けたら5000人がお腹いっぱいになったというエピソード、ちょっと一風変わったエピソードだけが全部の福音書で書いてある、不思議だなと思うわけですね。なんでかなって考えてみますと、やっぱり理由はシンプルなのかなと思います。まず第一にはですね、それほどインパクトのある出来事だったんじゃないかなと思うわけですよね。特にパン5つと魚2匹が5000人のお腹を満たすっていうのは、これ奇跡ですよね。だってもう物理法則を完全に無視していますから、普通に考えたらならないわけじゃないですか。絶対ならないんですよ。それをわざわざ書いてあるってことは、実際起きたからなんでしょうね、やっぱりね。それほどだからインパクトがあったってことだと思います。でなければわざわざですね、ヨハネまで含めて、ちょっと独自の書き方をしているヨハネまで含めて全部の福音書がわざわざこの話を書くってことないと思うわけですよ。だからこそ、それほどですね、みんなにインパクトがあったんだと思いますね。おい、聞いたかと。なんかその病気を癒したりとかですね、悪霊を追い出したりとかは、いやいやこういうトリックなんじゃないのとかいろいろ言えそうなもんですけれども、5000人がお腹いっぱいになったって途方もない話じゃないですか。しかもパン5個と魚2匹だったのに5000人がいっぱいになったって、普通じゃ書かないでしょ、バカバカしすぎて。普通じゃありえないからバカバカしすぎて書かないわけですよ。だから本当だったんだと思うんですよね。それほどインパクトがあったんだと思いますね。それが一つの理由じゃないかなというふうに私は思います。もう一つはやっぱり当然のことながら、この不思議な出来事の中にすごく重要なことがたくさん含まれているから、詰まっているからですよね。だからこの不思議な出来事が全ての福音書にわざわざ記されているんじゃないかなというふうに思うわけです。ということで、まずは概要をですね、説明したいと思います。最初の30節を見てみますと、こう書いてありますね。開いている方は一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。さて、使徒たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告した。はい、これ何が起こっているかと言いますと、これの前の前の記事ですね。要はイエス様のお弟子さんたちが2人1組でですね、組になって使わされていくわけですよ。で、イエス様から奇跡を行う力、そして、イエス様の福音、神の国の福音を述べ伝えることを伝えられて、で使わされていったわけですね。で、彼らが今これ帰ってきたところです。使わされていたところからお弟子さんたちが帰ってきたわけですね。で、他の福音書を見てみますと、大喜びで帰ってくるわけです。イエス様、イエス様、すごいですよ、本当にあなたのお名前で言ったら悪霊たちがね、どっか行って、また奇跡の御業が行われて、病人が癒されて、そしてみんながね、この神の国の福音を聞きました。もう喜び勇んで帰ってきた、そういう場面なわけですね。で、そこで、イエス様はどうしたかと言いますと、さあ、あなた方だけで人里離れたところに行ってしばらく休むがよいと、こういうわけですね。お弟子さんたちが喜び勇んで帰ってきたけど、疲れただろう、じゃあ休んでいいよ、 というふうに言うわけですね。ところがイエス様一行って大人気なわけですから、まあ、簡単なことじゃ休めないわけですよ。もうみんな追いかけてくるので、どっか人里離れたところ行かなきゃいけない。で船乗って出かけていくわけですね。ところがですね、それぐらいで逃げ切るほど甘くないっていうことですね。もう群衆はですね、もうイエス様についてきたわけですよ。あれ、いない、どこ行った、どこ行った、イエス様どこ行ったんだ。もう一生懸命探して、船で移動しているにもかかわらず、着いた先の岸にもう待っている。もうすごいですね。それほどの執念で追っかけの群衆の人たちがやってくるわけです。さあそこで彼らを見てイエス様どうしたかというと、ちょっと休ませてくれよってんじゃなくて、まあ後でもう一回読みますけど、34節のところで深く彼らを憐れんだって書いてありますね。そして彼らに話をしてあげるんですね。やがて日が暮れます。そうするとお弟子さんたち焦るわけです。先生、先生、ちょっとまずいですね、そろそろ日暮れちゃって、こんな人里離れ、だって人里離れたところを狙ってきたんだから、人里離れたところで日が暮れちゃうとみんなお腹減って困っちゃいますから、そろそろ解散させましょう。非常に具体的で的確なアドバイスですよね。イエス様に従って実務的なことをしようとするとしたら、とても正しいことなんです。ところがですね、イエス様はここでチャレンジするわけですね。あなた方が食べさせてあげなさい。私たちですか、無理ですよそんなの。でじゃあ何かあるかい、パン5つと魚2匹あります。でイエス様が祈って、そして分けてみると、5000人、男だけで5000人がお腹いっぱい、しかも残ったものを集めてみると12のカゴにいっぱいになった。これが今日の話の概要ですね。さあこの中で特に今日は3つの聖句に目を留めて味わっていきたいと思います。じゃあ最初はですね、34節ご一緒に読んで見ていきましょう。開いている方で結構ですので、今日の34節を読んでご一緒に御言葉を味わっていきたいと思います。いきます、34節、せーの。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。はい、最初に注目したいのはこのイエス様の応答ですね。群衆に対する応答です。ものすごくですね、イメージ豊かに、まあ、光景がこうイメージできるところじゃないかなと思うんですね。イエス様やお弟子さんたちは、まあ、ちょっと休もうと思ったわけですね。もうみんなずっとついてくるから、ちょっと隠れたところ行って休んでこようね。ところがついてきちゃう、まあ、ちょっとコミカルですらありますけれども、みんな追いかけてきちゃうわけですよね。で岸から岸に行ってるのに、どこ行った、どこ行った、あそこだという感じでザーッと集まってきちゃうわけですよね。しかも5000人以上の人たちがそこずらずらずらずらどんどんどんどん来ちゃう。そして、まあ、それを見てちょっと休ませてくれってイエス様言うどころか、書いてある通りですね、大勢の群衆を見て飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れんだ、こういうふうに言うわけですね。まあなんかこう絵が浮かぶような感じがします。飼い主のいない羊のようなありさまね、本当に彼らは求めていたんでしょうね。イエス様どこだ、イエス様どこだ、あ、いたぞ、めーってね、羊が行くようにみんながですね、一生懸命駆け寄ってくるわけですよね。でそれを見てイエス様深く憐れんだ、そして答えて教えてあげるわけですね。でこの、まあ、背景にはって言いますか、今も同じことですけどね、当時のリーダーたちの姿っていうのがあると思うんです。で今でも、まあ政治家であったり、いろいろな先生たちであったりとか、まあ、そのこう求めるものに応じたり応じられなかったりする存在ってありますけれども、まあ、この当時のユダヤ人たちにとっては、例えばですね、領主のヘロデっていう人がいますね。ところがですね、このヘロデっていう人は、まあ、ユダヤ人の領主だけれども、決して彼らに答えてくれるような領主じゃなかったわけですね。これの直前の箇所、まあ、実は前回このマルコの福音書を読んでた時はヘロデが出てくるわけです。でそこでは何やってるかっていうと、こともあろうにですね、民衆が支持をしていた、洗礼者ヨハネの首をはねるっていうことをしちゃったわけですよね。しかもその理由っていうのが、その正しいですね、ヨハネから責められたから牢屋に入れて、でその後ヨハネの話を聞いてたら、だんだんだんだん感化されてきたんだけど、奥さんにですね、まあ、娘を使ってそそのかされて結局首はねちゃうって、そういうそんなありさまなわけですよね。まあ、そういう人だった。そして当時この地域を、まあ、支配していた 為政者としてはローマ帝国があるわけですね。で後々はポンテオピラトの時期になりますけれども、まあ、その総督が派遣されてきてやるわけですけれども、必ずしも彼らのために来てるわけじゃ全然ないわけですよね。ローマ帝国のために当然来てるわけです。ですから場合によっては神殿にですねひどいことをしたりとかですね、あるいはそのガリラヤ人の血を何かに混ぜたみたいな記事出てきますけれども、冒涜的なことをやったりとかですね、みんなの気持ちを逆なでするようなことをしたりするわけですよね。そしてさらには精神的な支柱であるはずの彼らが何をよりどころにしてたかというと、やっぱり御言葉ですよね。当時は旧約聖書しかありませんけれども、聖書の言葉、そして神様を信じて、そこが精神的なよりどころだったけど、そのリーダーであるはずの律法学者とかファリサイ派の人たち、まあ、今で言えば牧師みたいなもんですよね。そういう人たちも彼らにはこれをやんなきゃね、ダメだぞ、お前たち滅びるぞ、これ守んなきゃお前たちは清くないとか言うけど、自分たちだって守れないようなことまでそれを負わせるわけですよね。そして自分たちは指一本触れようとしないって書いてありますね。まあ、そういうありさま求めてたんでしょうね。群衆の人たちはね、何かを求めていたわけですよね。それは何でしょうか、まあ、本当に必要な主を求めていたわけですね。誰か本当に私たちに答えてくれるものはないのか、満たしてくれるもの、愛を持って私たちに答えてくれる、そういう方はいないのか、一生懸命求めていたわけですね。だからイエス様のところにもう本当に笑ってしまうほどゾロゾロゾロゾロと集まってきたわけですね。それでイエス様は答えてくださったということですね。イエス様、あるいはですね、本当にイエス様だけが本当の意味で私たちに答えてくださる方だよ、これがですね第一のポイントだと思いますね。特に読んだ34節のところでは憐れみという言葉が出てきますね。深く憐れんだということが書いてあります。何度もお話してますけれども、この聖書で出てくる憐れむという言葉は、私たちが一般的に使う憐れむとはちょっとニュアンスが違うわけですね。私たちが憐れむっていうふうに言うと、ちょっと見下したイメージがどうしても出ちゃうわけですね。見下すっていうか、上から下への目線がどうしても出ちゃうわけですね。あらあらあら、かわいそうにっていうふうにこう憐れみをかけてあげるって、そういうイメージになりますが、聖書の中での憐れむっていう言葉はもともとですね、腹渡っていう言葉から派生している言葉です。ですから本当にですね、共感ですね、深い共感、痛みを共有するような、そういうことを聖書では憐れむというわけですね。ですから、決して上からではないですね。イエス様がこの羊のようなね、人々の姿を見てどう思ったかって言ったら、ああなんということだって、本当に共にその痛みを感じるような思いで彼らを迎えたっていうことを意味しているわけですね。そしてイエス様は教え始められたって書いてあります。で、今日の話っていうのはやっぱり一番印象的なのは5000人にご飯食べさせたことなんですよ。でも最初がですね、この教え始められたっていうところは、私すごく興味深い、面白いところだなと思いますね。まずイエス様は御言葉を語り聞かせたわけですね。イエス様自身も悪魔に誘惑された時言ってますね。人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、こういうふうに言うわけですよ。だからイエス様は本当の意味でね、人間が人間らしく生きるには主の教えが不可欠だ、それはそうだ、作られたものであるからこそ、作った方のこの御言葉によって養われるということがどうしたって欠かすことができない、そのことを教えていると思いますね。そのようにしてイエス様はこの群衆に答えてくださった、これがまず第一に覚えたイエス様の姿ですね。私たちがもちろんパンも食べなきゃいけないんですけど、ご飯もね食べなきゃいけないんですけれども、でもそれだけじゃない、本当に私たちが神様に作られた人としてふさわしく価値あるものとして生きるために、どうしてもこの御言葉に聞かなければならない、このことを本当に私たち語られていると思いますね。そしてイエス様こそそれをしてくださる方である、このことにまず目を留めたいと思います。さあ、その上でですね、今度は続いて37節見てみたいと思います。37節を開いている方はご一緒に読んでみましょう。いきます。37、せーの。これに対してイエスは、あなた方が彼らに食べ物を与えなさいとお答えになった。弟子たちは、私たちが200デナリオンものパンを買ってきてみんなに食べさせるのですかと言った。はい、こういうふうに書いてあります。 これに対して、まあ、書いてありますけれども、要は弟子たちの、まあ、提案ですよね。イエス様に対する、先生ちょっともうそろそろ日暮れですから、いい加減解散させないともう間に合いませんよと、みんな困っちゃいますから解散させましょうよ、こういうわけですよね。これに対してです、これに対してイエス様はチャレンジをするわけですね。あなた方が彼らに食べ物を与えなさいというわけです。弟子たちの答えはですね、当然こうなるわけですね。私たちが200デナリオンのパンを買ってきてみんなに食べさせるんですかというわけですね。で、この箇所って私すごくコミカルで楽しいなと思うんですけれども、まあ、非常に弟子たちの気持ちを考えるとですね、分かる感じがしませんか。急に言われるわけですよ。先生そろそろ解散させた方がいいと思いますって言った、あなた方が食べさせてあげなさい、え、私たちがするんですかっていうふうに、こういうやり取りですよね。まあ、でもこれがですね、今日の第二の非常に重要なメッセージだと思うんですね。で、今日の箇所は3つの立場の人たちが出てきます。1つ目はというのかしら、1人目はですね、イエス様ですね。イエス様本人、イエス様が出てきます。そして第二のグループは群衆ですね。まあ、さっき出てきました群衆、イエス様が本当に深く憐れんだ群衆ですよ。ああ本当に主を見失った、飼い主を見失った羊のようだ、答えてあげたその群衆ですね。ところがもう一組出てくるわけです。これが弟子ですね。ここで出てくる弟子たち。で、今日の箇所はですね、すごく面白いところです。どの立場で、まあ、感情移入をするかというとおかしいんですけど、あなたどの立場だと思ってここを見ますかということによってだいぶですね、意味合いが変わってくる、まあ、神様が語りかけているメッセージが変わってくる、そういうところだと思うんですね。群衆だったらですね、まあ、私イエス様信じてませんよ、まあ、でもイエス様の話は素晴らしいから聞きますよ、イエス様を求めていますよ、まあ、そういう人は、まあ、群衆だと思って見たらですね、非常にシンプルですよね。イエス様はあなたの求めに本当に応える方ですよ、もう他にいないですよ、まあ、この方こそ本当の意味でね、他では満たすことのできない、そこを満たしてくださるのは本当に主イエスですよ、そういうメッセージですよね。で、同時にですね、それはみんなに語られていることですけれども、それに応えて、そしてじゃあイエス様に従っていこうと思った弟子たち、まあ今で言えば私たち教会がということですね、クリスチャンがイエス様に、おお、それほどにね、本当にイエス様素晴らしいな、じゃあ答えていきたいなと思った人たちには、また違うチャレンジがここで投げかけられているわけですよね。それが今読んだこの37節であるわけですね。あなた方が彼らに食べ物を与えなさいということですね。いや、私たちがって言うわけですよね。それを言いますよ、私たちだって言うわけですよね。同じ状況になったら言うわけです。で、まさにそれが今日私たちに与えられているチャレンジですよね。チャレンジって言うより他ないんだけど、私たちに対する神様からのこう投げかけですよね。さあ、あなたはどう答えますかって、イエス様からの私たちへのこう投げかけですよね。あなた方が食べさせてあげなさいよというふうに言うわけですね。さあ、どう答えますか。まさにチャレンジだと思いますね。で、もう弟子たちは本当に私たちの代弁をしてくれるわけですね。私たちがって言うわけで、そう、私たちはそう答えるわけですよね。だからこそここにメッセージがあるわけですね。で、私これ悩むとこですよね。あなた方が彼らに食べ物を与えなさいって言うけど、意図は何なんだろうって私もわからないところですね。正解って何なのかなって思いますよね。ここで弟子たちは、まあ、どうもイエス様の意に沿わなかったみたいですけど、でも何がどう答えたら正解だったのかって本当にわからない、そういう箇所だと思いますね。で、弟子たちが言うことはもっともなわけですよ。私たちが200デナリオンものパンを買ってきてみんなに食べさせるんですか。200デナリオンって、まあ、200万ぐらいだと思ってください。ざっとね、200万ぐらいのパンを買ってきて、そもそもどこで買うんだ、金はどこから出すんだ、もう考えたらキリがないような疑問が湧いてきて、どうやってやるんですかっていう、まあ、そういう気持ちになるわけですよね。まあ、でも一つ言えることは、まあ、彼らの発想はパンは買うものだっていう発想だったっていうことなのかなと思うわけですね。で、やっぱり発想の転換なんでしょうね。信仰による応答が求められていたっていうことなんじゃないかなと思います。まあ、他にもいろいろな、ね、受け取り方ができると思いますし、それは皆さんの応答の仕方でいいと思うんですけれども、まあ、私はですね、ここで、彼らが発想したことは、まあ、私たちと同じ発想だと思うわけですね。いや、無理じゃないですか、どう考えたってそれお金もないしパンもないし無理でしょうって、 まあ、その発想が最初からそこしかないっていう、そういうことなんじゃないかなと思うわけです。でこの背景にですね、ちょっと忘れてはいけない大事なことがあるわけです。それは今日最初に読んだ30節です。もう一回ちょっと読んでみましょう。今日の最初の箇所30節、せーの。さて使徒たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告した。彼らがですね、この時どういう状況だったかというと、ついさっきまで使わされて行ってたってことなんです。でどうして行ってたかって言ったら、それは特別な力を与えられて、教えるべきことを伝えられて、やり方までこと細かく指示をされて行ってたわけですよね。でそこで何が起こったかっていうと、他の福音書も見たら明らかのように、彼らが行ってイエス様の名前によって、病気を癒したり悪霊を追い出したりできてたってことなんですよ。そしてそれを持って帰ってきてイエス様に喜んで報告してたってことが分かるわけですね。つまりついさっきまで彼らはですね、イエス様のお名前によってものすごいことが自分を通して起きているということを体験をしていたわけですね。まあ、これがちょっと大事な背景なのかなというふうに思います。そう考えてみると、あなた方が食べ物を与えなさいと言った時に、いろんな信仰の音ができたかもしれないということですね。まあ、一つには、まあ、じゃあその力をね、イエス様私に与えてくださいというふうに言うことができたかもしれないし、あるいはもうそのまんまですけどね、イエス様あなたができるはずですから、どうぞこれを用いてくださいと言って、あるものを持ってくることもできたかもしれない。いずれにしても、え、200万も出せないっすよっていう答えとは違う信仰の音ができたかもしれないっていうことなのかなというふうに思うわけですね。正解は分かりませんよ。分からないですけれども、こう答えるのが正解でしたということは分からないし、分からないようにここでは書かれていると思いますね。私たち一人一人がどう応答するかということが問われているんだと思います。でもですね、共通するポイントは、まさにここで私たちにチャレンジされているのは信仰の問題であるということですね。どう信仰によって応答するのかということが問われているということですね。でまさにですね、無理な状況の中でこそ私たちの信仰というのは本当の意味で働くわけですね。試されるわけですね。チャレンジされるわけですよね。ここでも彼らが、彼らの発想だったら絶対無理なことをイエス様は言うわけですよね。あなた方が彼らに食べなさせなさい、お金がないです、パンも売ってないです、どうしたらいいですか。まあ、普通だったら無理な状況からスタートする、そういう信仰のチャレンジをイエス様はお弟子さんたち、そして私たちにされているということですね。実際私たちも本当に窮地に陥った時に、困難の中でまさに主を求めるわけですよね。その時信仰が試されて、私たちの信仰は本当に飛躍的に成長させられていくわけですね。それを私たちはいろんな場面で経験をしていると思いますね。でまた弟子たちは本当にリアリティがありますよね。私たちもイエス様を信じた時に、ああイエス様って本当にすごいんだなって、そう感動して信じるわけですよね。そしてイエス様を信じた後で、いろんなことがまるで奇跡のように起こる。そして、ああ本当にイエス様って生きてるんだな、神様って生きておられるんだなって、そういうことをたくさん経験してくるわけですね。ところがですね、いざチャレンジがあると、ちょっと何言ってんですか、無理ですよって思っちゃうわけですよね。それはやっぱりどうしてもその発想がなかなか信仰の発想にいかないからですよね。でもそれはお弟子さんたちの姿その通りですね。でもイエス様はそれを受け止めた上でなおチャレンジをしてくださるわけですね。だからこそ私たちは今日の箇所を見ながら、私たちだったらどう応答できるかな、この弟子たちの姿を見て、じゃあ、ね、よりイエス様に喜ばれる応答って何かな、そういうふうに思うんだと思うわけですね。苦難の中で私たちは、ああ主に助けを求めようとそう思う、あるいはまあ別に苦難じゃなくてもいいわけですよね。いろんな無理な状況の中で私たちの信仰を試される。一番最近で私思ったのは、あの牧師館の取得のことだと思いますね。あの本当だったら2年の予定だったはずなのに、なぜか1年であの牧師館の取得をすることになりましたけれども、まさにそこに皆さんの、まあ信仰の応答っていうのがあったと思いますよね。会見の渡辺さんは、終始驚いていましたけれども、ああ本当にこうなるんだねっていうふうなわけですよね。多分会見の人が一番驚いたんじゃないでしょうかね。そこに、まあ、まさにね、その信仰の応答の姿っていうのがあるわけですよね。で皆さん、あの外出たところもう消しましたけどね、ホワイトボードのところ見ま したでしょ。あれ私最初本当になんかやらせじゃないかと思って思いましたけど、献金のね、あのぴったり 100% でそれはないだろうって思いますけど、本当にぴったり 100% なわけですよね。私たちが信仰を持って応答するときに、別にあれ本当にやらせじゃないですよ、誰かが埋めて合わせたわけじゃなくて本当にそうなるわけですよね。本当に信仰の応答によって神様がそれを満たしてくださるっていうことを見るわけですよね。で、まあ、こういうことって本当にあのリアルにこう現実に神様が働くっていうことを私たちが信仰を持って答えていくときに味わっていくということだと思いますね。お金のこともそうだし、あのお金のことってね、あんまり話すと金に汚い牧師だと思われるから、私なる極力話さないようにしてるんですけど、でもそういうのって本当に言い訳できないっていうのかな、本当にこうリアルな部分だからこそ、まあ、一番こう問われる部分だと思うんですよね。で今日のパンの話もそうじゃないですか。パンってものすごい俗っぽいでしょ。要は食べ物の話じゃないですか。食う話ですよ。食う話のところが全福音書に載るわけですよね。でそれはですね、その宗教だとかですね、内面の問題だとかそういうことじゃなくて、信仰っていうのは本当に生きる話だ、生きるか死ぬかの問題だっていうことだと思うんですよ。で、きれい事じゃなくて、私たちがもう本当に生きているっていう中で本当にリアリティを持って神様が答えていくっていうのが信仰の問題なんじゃないですか。で、私たちはそれを生きているわけですよね。だからパンの話であったりとか、その献金の話であったりとか、それが出てくるわけですよね。隠さず出てくるわけですよね。でなんかその隠しといて後で実はとか言って、そういうふうにこうあのなんか売りつけたりとか、そういう話じゃないっていうことなわけですよね。で私たちはですね、まあ、まさにこの弟子たちのように、いやーって200万のパンは無理ですよって言うわけですよね。同じだ、まさにイエス様から私たちが問われていることは現実に即した問題だ、私たちが生きていく中での問題だ。でもその時に私たちが発想を転換してしようという時に何かが起こる、主の御業が起こる、まあ、このことを語られていると思うわけですね。さあ最後41節を読みたいと思います。41節を読んで短くお話をして終わります。いきます、せーの。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちに渡しては配らせ、2匹の魚も皆に分配された。はい、こういうふうに書いてあります。最終的にイエス様は何をしたかと言いますと、あの持っといでって言ったら持ってきて、出てきたのはもうパン5個と魚2匹だけだったわけですよね。でイエス様はどうしたかというと、祈ったわけですね。賛美の祈りをして、そしてそれを配ったということですね。で、まあ、パンはね、裂いて配るわけですね。私はですね、今回改めて、あれこれどうやって増やしたんだろうと思って興味深く思って、もう一回よくよく読んでみたら、ちゃんと魚配ったって書いてありますね。魚ちぎってどうするんだろうってちぎるの大変じゃないかなとかいろいろ考えてたんですけど、もう一回改めて見てみたら、まあパンはね裂いて渡す、で魚を渡すと増えていくわけですね。まあ不思議ですよね。もう本当に手品のようだけど、まさにそれが奇跡であるわけですよね。もう絶対起きない、物理的にもありえない。だって無から有が生じているわけですからね、それはありえないわけだけれども、それが起きた、まあ、まさに、光あれと言って天地を創造した神様の御業がそこに起きたわけですよね。でここではイエス様が祈った、まあ、当然与えてくださる主に賛美の祈りをしたわけですね。ヨハネの福音書では感謝の祈りだって書いてあります、まあ、それは表裏一体ですよね。本当に与えた申しは本べきかな、主を褒めたたえます、お主を感謝しますって、まあ、そういう祈りだったわけですよね。そしてそれを分ければ分けるほどに増えていった、祈りに主が応えられた、まあ、そういうことがここに書いてあるわけですね。今年度のテーマ聖句ちょっと一緒に読んでみたいと思います。皆さんの右前にありますね、一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。はい、もうまさに御言葉の通りだと思いますね。祈りにイエス様が祈った時に主が答えられた、まあ、その姿を私たちが模範として示されているわけですよね。私たちが祈りを持って主に願う時、いつも喜び、どんなことにも感謝する、そのような出来事が起きるということですね。イエス様に信頼する時に初めてそれは可能になっていくのだ。それ順番があるってことですね。もう何でもいいからとにかく喜ぼう、何でもいいからとにかく感謝しようって、それを痩せ我慢と呼びますね。そうではない、そうじゃなくて、絶えず祈るときに初めてそれは可能になるということですね。だって 普通は無から有が生じないんですもの。だから喜びないところに喜びは出せない、それは空元気だって言うんですよね。感謝できないことに感謝できない、それは嘘ですよ。でも無から有が生じるのはイエス様なんですよね。だから絶えず祈りなさい、イエス様に祈り、イエス様と向き合うときに初めて痩せ我慢とかですね、そういうものじゃない類の喜びや感謝が生まれてくるわけですね。無から有が生じてくるわけですね。賛美する人、祈る人は満たされ、そして祝福があふれてくる。まさにそのことが書いてありますね。41節の続きにはこういうふうに書いてあります。42節、すべての人が食べて満腹した。みんな、直接関わってない群衆たちもですよ。試されたのは弟子たちで、そしてちょっと違うということを示されたのも弟子たちですけれども、お腹いっぱいになったのは群衆たちだった。しかもですね、パンくずと魚の残りを集めると12のカゴがいっぱいになった。スタート地点は1つのカゴにもいっぱいにならない量ですよ。ところがそれが12のカゴにいっぱいになった。溢れ出たっていうことですよね。私たちが信仰を持って祈るとき、信仰を持ってイエス様に向き合うときに何が起こるか、それは私たちが主に満たされることであり、その満たされたものは溢れ出て他の人たちにまで及ぶようになっていく、私たちが祝福の源になっていく、こういう答えですよね。さあ私たちはどう応答するでしょうか。まず第一にね、主は憐れみ深い方である。その憐れみ深いというのは私たちを見下ろして言っているので、別に見下ろしてもいいぐらいの方ですけど、見下ろしているのではなくて、私たちとその痛みを共にして迎えてくださる方として、私たちは深く憐れんでくださる方である。その方のもとに行きましょう。何言わなくてもこれがスタート地点ですね。これがなかったら他の話全部ないんですけども、これがスタート。そしてさらに、あなたがイエス様に応答しようとしたならば、イエス様は言いますね、急に言いますね、あなた方が食べ物を用意しなさい、急に投げかけてきますね。その時に私たちはどう応答しましょうか。失敗しても構いませんね。無理ですよって言っても構いませんね。最初は誰だってそう、弟子だってそう。でもそのことを私たちがしていく時に、ああそうなのか、おお本当にそうなのか、主が本当に生きて働かれることを私たちは見ていくわけですね。ぜひこれを一緒に体験していくものになりたいと思います。さあ、ではいつものように祈る時を持って御言葉の時閉じたいと思います。それぞれ自由に応答の祈りをしていただきたいと思います。イエス様は本当に憐れみ深く、本当の意味で答えてくださる。いろんな形でいろんな助け合いがあって私たちは生きていきますけれども、人だけではどうしても満たされない、その部分を本当に満たしてくださる方はこの方だけである。この御言葉に私たちはぜひ応答したいと思います。またそれに応答していくときに、あなたがやってごらんと言われる時が来ますね。その時私たちはどう応答するでしょうか。もし今チャレンジを受けている人がいるならば、あるいは何かを投げかけられているならば、ぜひ信仰を持って応答するのはどういうことかな、思い巡らして見ていただきたいと思います。そして祈りを持って応答していきましょう。ではしばらく総額に合わせて自由に祈りましょう。アレリア、愛する神様、イエス様、心から感謝します。あなたが私たちに答えてくださり、私たちが飼い主のいない羊のようなありさまの時に深く憐れみ迎えてくださる方、養ってくださる方であることを心から感謝いたします。 主、私たちはあなたに従います。どうぞあなたにふさわしく応答できるものとならせてください。私たちを育て養い、あなたの似姿まで近づけてくださいますように、どうぞ私たちはあなたで満たしてくださるようにお願いいたします。どうぞそれぞれの応答の祈りにあなたが聞いてください、また豊かに応えてください。どうぞそれぞれの決心を、また疑問を、また言葉にならないものを主あなたが受け止めてくださり、応えてくださいますようにお委ねいたします。すべてのことを感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。